広島市政ポドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政令和3年2021年9月15日号第2部をお届けいたします。
高齢者の在宅生活を支援します。一人暮らしなどの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように様々な事業を行っています。お問い合わせは高齢福祉課、電話 504-2145、ファックスは 504-2136 です。在宅生活継続支援事業、介護に関する相談支援や集いの場の提供など在宅介護を続けるための手助けをします。対象は市内に在住で在宅で生活している要介護者や介護する家族など。会場は次の特別養護老人ホームです。中区施設ゆうゆうタウンエヴァ、電話 296-4880、 ファックスは 296-4818。 東区福田の里、電話 899-5088、ファックスは 899-5285。 南区日向荘、電話 256-1001、 ファックス 256-1008。 西区御滝園、電話 237-8811、 ファックスは 237-8813。 浅南区自公園、電話 878-8005、ファックス 878-8037。 朝北区なごみの里、電話 841-1335、 ファックス 841-1336。 秋区国草園、電話 856-0222、 ファックス 856-0115。 佐伯区鈴ヶ峰、電話 943-8888、 ファックスは 943-7788 です。介護用品の支給、1ヶ月あたり6250円の範囲内で紙おむつ、尿取りパッド、介護用シーツ、お尻拭き、使い捨て手袋を現物支給します。対象は次のすべてに該当する人か、その人を介護する家族、市内に在住で在宅で生活、要介護4か5、生活保護などを受けているか、市民税非課税世帯に属している。自動消火器、卓上電磁調理器の給付。対象は、介護保険の要介護・要支援認定を受けているか、加齢が原因とされる特定疾病により、生活保護法の介護扶助などの受給資格がある次の人です。自動消火器、寝たきりか一人暮らし、電磁調理器、出荷への配慮が必要な一人暮らしか高齢者のみの世帯。自己負担額です。生計中心者の課税状況など、生活保護、市民税非課税、自動消火器、卓上電磁調理器ともに費用は必要ありません。市民税所得割額が年額8000円以下、自動消火器16300円、なお耐用年数の経過により再給付を受ける場合も16300円です。卓上電磁調理器16300円、市民税所得割額が年額8000円を超える、自動消火器24750円、耐用年数の経過により再給付を受ける場合は27280円です。卓上電磁調理器17600円。以上、自己負担額でした。なお、この他にも配食サービスなどがあります。詳しくはお問い合わせください。子ども医療費補助制度を拡充します。子どもが健やかに育つための環境づくりを進めるため、子ども医療費補助制度を拡充します。 お問い合わせは保険年金課、電話 504-2158、ファックスは 504-2135 です。来年1月からの拡充内容、通院の補助対象年齢を小学校3年生までから小学校6年生までに拡大。未就学児の一部負担金は、初診時に限り1000円を負担すれば、その後の一部負担金は不要です。子ども医療費補助制度とは、子どもが医療機関を受診した際、一部負担金のみの負担で診療が受けられます。自己負担金相当額から一部負担金の額を控除した額を補助します。対象は市内に在住で健康保険に加入している人。ただし、所得制限額があります。生活保護、重度心身障害者医療費補助や、一人親家庭等医療費補助の対象者は対象外です。補助方法、市が交付する子ども医療費受給者証と健康保険証を県内の医療機関の窓口に提示してください。県外での受診や受給者証申請前の受診などについては後日払い戻しがあります。受給者証交付手続き。場所は区福祉課か出張所で。持ってくるものは子どもの名前が書かれた健康保険証。なお、広島市に転入した人は、個人番号が確認できるものが必要です。マイナンバーカード、個人番号カードか、個人番号が入った住民票と本人確認書類、運転免許証やパスポートなどです。子ども医療費補助制度を拡充しますのお知らせでした。新型コロナウイルスワクチン、新型コロナウイルスワクチンの有効性。新型コロナウイルスワクチンには、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防する効果があると言われています。市内では、これまで65歳以上の人の8割以上が2回目の接種を完了しており、市内の新規感染者のうち65歳以上の人の占める割合は、7月以降大幅に減っています。市では10月末までに市内の接種対象者のおよそ8割の人に接種ができる量のワクチンを確保できる見込みです。まだ接種を受けていない人も積極的に接種についてご検討ください。なお、接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づいて受けるものです。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。新たな集団接種会場を設置します。当会場では、武田モデルナ社製のワクチンを使用します。会場名、造幣局広島支局研修施設。住所は、佐伯区五日市中央6丁目 2-7。 主な接種日、月曜日、金曜日、土曜日、日曜日。実施日は10月1日金曜日からです。市内で接種を行っている医療機関、集団接種会場に関する最新情報は市ホームページでご覧ください。お問い合わせは広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。電話 513-2847 です。広島駅南口広場の再整備など、広島駅南口のバス乗り場 A ホーム、B ホームの地下階段を閉鎖しました。市は JR 西日本広島電鉄と連携して広島駅南口広場の再整備などに取り組んでいます。この工事のためバス乗り場 A ホームと B ホームの地下広場への階段を閉鎖しています。詳しくは現地の案内表示をご確認ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは都市交通部。電話 504-2386、 ファックスは 504-2426 です。広島育ちキッチン、 オクラの味噌汁。ポイントです。オクラのネバネバ成分は食物繊維。食後血糖値の急上昇を抑えたり、コレステロールを下げたりする働きもあります。材料4人分です。オクラ4本から8本、卵2個、だし汁 500cc、味噌大さじ2。作り方です。1、オクラは薄く切り、卵はしっかり溶く。2、鍋にだし汁を入れて火にかけ、沸騰したらオクラを入れ、味噌を溶き入れる。3、汁を回しながら溶き卵を入れ、卵が浮いてきたら火を止める。オクラのとろみで片栗粉いらずのかき玉汁。仕上げに4等分したミニトマトを入れても美味しいです。レシピの提供は市食農コーディネーター。毎月第3日曜日は広島地産地消の日、広島サンデーです。広島育ちキッチンでした。ストップ、救急車の不適正利用。救急車の数には限りがあります。本当に必要な人のもとにいち早く駆けつけるために適正利用にご協力ください。お問い合わせは、救急車については消防局救急課、電話 546-3461、ファックスは 249-1160 です。救急相談センターについては、医療政策課、電話 504-2178、ファックスは 501-2258 です。救える命を救うために、令和2年中の救急隊の出動件数は 55,383 件、およそ10分に1件のペースです。1件あたりの平均活動時間はおよそ40分で、緊急性が低い場合でも現場を離れることができないため、近くに重症の人がいても遠方の別の救急隊が出動することになります。傷病者が心肺停止となった場合、処置をしないと1分経過ごとに 7% から 10% 救命率が低下すると言われています。救える命を救えるよう、救急車の適正利用にご協力をお願いします。迷った時は、救急相談センター広島広域都市圏、電話シャープ7119、24時間365日です。受付員と相談員看護師が救急対応などについて相談に乗り、適切な助言をします。つながらない場合は、電話 246-2000 へかけてください。こんな時は迷わず119番を。頭、突然の激しい頭痛や高熱、急に立てないくらいふらつく。顔、顔半分が動きにくい。笑うと口や顔の片方が歪む。ろれつが回らない。視野が欠ける。物が二重に見える。顔色が明らかに悪い。胸や背中、突然の胸痛、胸の痛みや息切れ、呼吸困難。胸の中央から締め付けや圧迫されるような痛みが2、3分続く。痛む場所が移動する。手足、突然のしびれ。突然に片方の腕や足に力が入らなくなる。腹、突然の激しい腹痛。持続する激しい腹痛、吐血や下血がある。こんな時は迷わず119番をしてください。知っておきたいコロナ禍での心肺蘇生法。1、意識の確認。倒れている人と顔が近づきすぎないようにし、呼気からの飛沫を防ぐために、鼻と口にハンカチなどをかぶせる。肩を叩きながら呼びかけ、反応がなければ周囲の人に119番通報と AED の搬送を依頼する。2. 呼吸の観察。10秒以内に 胸と腹の動きを見る。通常の呼吸がない判断に迷う場合は、3、胸骨圧迫を行う。3、胸骨圧迫。人工呼吸は省略。胸骨圧迫は胸の真ん中を真下におよそ5センチ沈むまで強く早く押す。1分間に100から120回のテンポです。なお、人工呼吸の必要性が成人よりも高い小児や乳児に対しては、講習などで人工呼吸の技術を習得していて行う意思がある場合には実施します。4. AED 電源を入れると音声メッセージとランプで手順が案内されるので案内に従って行います。コロナ禍での心肺蘇生法についてでした。敬老の日に火の用心の贈り物。9月1日水曜日から21日火曜日に高齢者へ住宅用防災機器などのプレゼントを呼びかける住宅防火防災キャンペーンを行っています。大切な家族を火災から守るために敬老の日に贈り物をしてみませんか。お問い合わせは消防局予防課、電話 546-3476、ファックスは 249-1160 です。犠牲者のおよそ7割が高齢者。市消防局管内で過去5年間の住宅火災による死者を年齢別に見ると、65歳以上の高齢者がおよそ7割を占めています。いざという時に高齢者が火災に気づき命を守れるように住宅用防災機器を設置することが重要です。火災を知らせる住宅用火災警報器や扱いやすい住宅用消火器、防炎素材を用いた寝具などが贈り物におすすめです。これを機に今一度定期的な点検取り替えなど住宅用防災機器を確認してみましょう。最近ではこんなものも住宅用防災機器、住宅用火災警報器、煙や熱を感知し、音や音声で火災の発生をお知らせします。市条例で寝室や階段などへの設置が義務付けられています。住宅用消火器、高齢者でも使いやすい軽量でホースがないタイプも、火元を狙いやすく、消火剤の詰め替えや点検不要なものがおすすめです。防炎品。炎に接しても接触部分が焦げるだけで簡単には燃え広がらない服。カーテン、絨毯、エプロン、タオルケット、寝具など。住宅用防災機器についてでした。市ホームページ、ページ番号で探す182638。敬老の日に火の用心の贈り物の話題でした。知っておこう、命を守る防災情報。9月は例年台風が多く発生する季節です。大切な命を守るため、自分に合った方法で自分の住まいに関する最新の防災情報を入手しましょう。お問い合わせは災害予防課。電話 504-2664、ファックスは 504-2802 です。災害が発生する恐れがあるときに、気象情報や避難情報を確実に入手することは、避難の判断をする上でとても大切です。スマートフォンなどで防災情報を手軽に入手する3つの手段の内容を紹介します。アプリなどをダウンロード後、まずは住んでいる区や小学校区の受信設定をしましょう。避難誘導アプリ、避難所へ GO。最寄りの開設中の避難所へのルート表示。避難情報や開設中の避難所の情報、気象情報などのプッシュ通知。危険な場所をマップ上で確認できます。市 LINE 公式アカウント。避難情報や開設中の避難所の情報、気象情報などのプッシュ通知。 防災情報だけでなく、新型コロナウイルスワクチンに関する情報なども入手可能です。市防災情報メール。からメール送信後、登録用メールが届きます。避難情報や開設中の避難所の情報、気象情報などをメールで受信できます。簡単登録で受信設定がわかりやすい。携帯電話、フィーチャーフォンでも利用可能です。命を守る防災情報についてでした。避難所で利用できる通訳サービス。日本語が十分理解できない外国人市民でも、災害時に避難所で不便なく過ごせるよう、多言語によるコミュニケーション支援を行っています。お問い合わせは、国際化推進課。電話 247-0127、ファックスは 249-6460 です。24時間の電話通訳サービス。災害時に日本語が十分理解できない外国人市民が安心して避難できるよう、市は24時間対応の電話通訳サービスを開始しました。避難所で24時間無料で利用できます。また、対面通訳を希望する人には災害通訳ボランティアを派遣します。詳しくは避難所の運営者にご相談ください。電話通訳サービスの対応言語、20言語です。英語、中国語、韓国、朝鮮語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、クメール語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、モンゴル語、シンハラ語、ヒンディー語。以上、20言語です。避難所で利用できる通訳サービスについてでした。一人親家庭を支援しています。一人親家庭の子供と親が安心して過ごすことのできる居場所を提供し、子供の学習支援や食事支援を通じて、子供の成長を地域で支える活動を行っています。お問い合わせは、子供家庭支援課、電話 504-2723、ファックスは 504-2727 です。食事の提供や学習支援、地域の団体などの職員や学生ボランティアが子どもたちが適切な生活・学習習慣を身につけられるようにお手伝いします。子どもだけでなく親同士の交流の場にもなります。お気軽にご利用ください。対象は市内の一人親家庭などの小学生と中学生、未就学の弟妹を含みます。支援内容、基本的な生活習慣を身につけるための生活支援や、バランスの取れた食事の提供による食育を図るための食事支援。学習習慣の定着や基礎学力向上を図るための学習支援。子どもや親の悩みなどの相談に乗り、不安の解消につなげる相談支援。参加者、親を含みます。参加者が共に交流を図るための遊びやものづくりなどの交流支援。申し込み方法です。各実施団体へお問い合わせください。各実施団体でそれぞれの日14人程度です。実施団体、住所、活動日、問い合わせ先です。社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団、広島キリスト教社会館スペース小麦、西区小川内町1丁目 13-3、 活動日、月曜日水曜日午後7時から9時、金曜日午後6時半から8時半。お問い合わせは電話 232-4274、 ファックスは 232-4284。若者活動サポートセンター、青空、どんぐりの木、朝北区壁4丁目 10-8-201、 水曜日木曜日午後4時から7時、電話 562-2451。 一般財団法人広島 YMCA、YY 食堂、中区大手町4丁目 6-31、木曜日午後4時から7時半、電話 521-2045、牛田アラングサクラブ、東区牛田南1丁目 16-27、日曜日午前9時からお昼12時半、水曜日午後4時から6時、電話 090-1180-3217、寺小屋、浅南区古市2丁目 23-23-203、火曜日午後3時から8時、電話 080-3888-8507。 以上、実施団体でした。なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況によっては、事業を休止する場合があります。ご了承ください。一人親家庭を支援していますのお知らせでした。化学物質過敏症を知っていますか？化学物質過敏症とは、ごく少量の物質にでも過敏に反応するアレルギーに似た疾患です。何らかの化学物質に大量にさらされたり、微量でも繰り返しさらされた後に発症するとされています。お問い合わせは、環境衛生課、電話 241-7408、ファックスは 241-2567 です。日常生活が困難になる人も、発症の仕組みはよくわかっていませんが、その人にとって合わない、発症の原因となる化学物質にさらされれば、突然発症する可能性があります。重症になると、外出が困難になり、仕事や学校に行けない、家事ができないなど、日常生活に支障をきたす場合があります。原因や症状が様々で、同じ環境にいても発症する人としない人がいるなど、個人差もあるため、周りから理解が得られずに苦しんでいる人がいます。化学物質過敏症への理解を深めていきましょう。症状の一例、頭痛、吐き気、めまい、動悸、呼吸困難、目や喉の痛み、便秘、全身倦怠感、皮膚の赤み、かゆみ、異常発汗、不眠、不安感、思考力低下など。発症の原因、柔軟剤、洗剤、香水、芳香剤、消臭剤、整髪剤、防虫剤、殺虫剤、虫よけスプレー、農薬、接着剤、塗料、ワックス、住宅建材、排気ガス、粉塵、タバコ。なお、柔軟剤、芳香剤などの強い香りによって様々な症状が出ることもあり、香害、香りの害と呼ばれることもあります。私たち一人一人にできること。学校や公共の場など、人が多く集まるところでは、柔軟剤、洗剤、香水などの香りが過度にならないように配慮する。自分には快適な匂いでも苦痛に感じたり、体調を崩す人が近くにいる場合も。殺虫剤、虫除けスプレー、農薬などは周囲に飛散させないようにする。害虫、ネズミなどを駆除するときは、清掃や侵入経路の封鎖など、薬剤以外の駆除方法も取り入れる。私たち一人一人にできること。化学物質過敏症を知っていますかのお知らせでした。ハッシー万有記第99回、我が町トリビア。市は200万人広島広域都市圏構想の実現に向け、近隣24市町と連携交流を進めています。広島広域都市圏サイトで検索してください。江田島市、打坊山天狗岩。 私が紹介します。江田島市役所企画振興課、小野田歩美さん。江田島市大垣町で一番高い山、打棒山。その一角にある絶景スポットが天狗岩です。海や山を一望でき、瀬戸内の穏やかな風景に癒されること間違いなしです。2年前にはサントリーオールフリーの CM ロケ地としても話題に。さらに最近では映画ルローニケンシン最終章ザ・ファイナルのロケ地としても採用されました。映画公式 SNS でも紹介されていますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。なお、トリビアとは雑学的な事柄や豆知識のことです。ハッシー万有記、我が町トリビアでした。
第2部を終わります。この広島市政ポドキャストは、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話082-504-2117、電子メールアドレス koho@city.hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。